お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
11月25日月曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをメルボルンから尾道ケイトがお届けします。アゼルバイジャンの首都バグーで開かれていた COP29 が昨日閉幕しました。先進国の間では気候変動対策の支援金をめぐり意見が分かれ、中には不満の声も聞かれました。難航した今回の COP29 では、気候変動対策のため先進国が途上国に拠出する支援額をこれまでの3倍となる年間3000億アメリカドルに増やすことで合意しています。パレスチナ自治区ヨルダン川西岸で、オーストラリア人の学生がイスラエルの攻撃により怪我を負ったとされている件で、学生の家族は独立機関による調査を求めています。負傷したのはメルボルン出身のラネム・アブ・イズニードさん、20歳です。現在はメルボルンで治療が続けられていますが、担当医師は怪我の後遺症により片方の目の視力を失う可能性があると話しています。現役の議員にとって本年度最後となる週が始まりました。今週、連邦議会上院では、労働党が掲げる2つの住宅政策案を焦点に、最終投票が行われます。1つ目の枠組み、ヘルプトゥーバイでは、対象となる国民が住居を購入する際、購入額の最高4割に匹敵する額を政府から借り受けることができます。一方、ビルドトゥーレントでは、不動産開発事業者に対して税金の優遇を行うことで安価な賃貸不動産の増加を促します。連邦政府はグリーン水素とクリティカルミネラルに関する税金の優遇措置案を提出する考えを明らかにしました。総額にして137億ドルの税金が控除されるこの法案は、労働党が掲げるフューチャーメイドインオーストラリア政策の要となり、2027年度からの導入を目指します。ラオスでメルボルン出身の女性2人がメタノールが含まれたお酒を摂取し死亡した件で、死亡したビアンカ・ジョーンズさんとホリー・ボールズさんの遺族は2人の遺体をオーストラリアに帰国させるための資金の助成を訴えています。東南アジアではこの2人を含む6名がメタノールが含まれた密造酒によって死亡しています。ノーザンテリトリーでアボリジナルの女性4人が配偶者によって殺害された事件を受け、同州のロビン・カヒル DV 防止省は調査結果を入念に審査していくと話しました。ノーザンテリトリーでは2000年以降81名の女性が DV により命を落としていて、そのうち 93% はアボリジナルの女性が占めています。同州で検視官を務めるエリザベス・アーミテージ氏は、過去18ヶ月間に起きた DV 事件4件に対しての95名に上る目撃者からの聞き取りを行い、さらに警察と州政府による対応を調査しました。同氏による報告書は今日州政府に提出される予定です。以上、11月25日のニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は SBS 日本語放送ポッドキャストをフォローするか、 sbs.com.au/japanese をご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。